78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。さあ、今週は先週に続き、山梨大学生命環境学部の生命工学科川上隆助教にお話を伺います。川上先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生は生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まずどのような授業を担当されているのか教えてください。
はい、私は生化学という授業を主に担当していまして、生物や細胞で起こっている現象を化学反応で説明するという、高校でもすでに学んできている生物と化学の両方の知識を使う授業になります。
はい、
もう少し具体的に言いますと、生物の遺伝子設計図である DNA から同じ DNA を作る複製という現象や、その DNA から仲介屋である RNA というものを作る転写という現象、それからその RNA から生物の機能の本体であるタンパク質やペプチドを作る翻訳という現象、そしてそのタンパク質の一分類である酵素について教えています。
はい、
その他生化学の実験をも担当していますし、また現代生活とバイオテクノロジーという名前の選択式の講義では、私自身の創薬研究の紹介も行っています。
そういった授業を受けた学生さんなんですが、研究室に入ってからはどのような研究を行うんでしょうか。
はい、私の研究室では新規ペプチド医薬品を開発するという創薬に関する研究を行っています。
はい、
なので生化学の授業や生化学実験を受けた学生さんは、そこで勉強した DNA の複製や RNA の転写、タンパク質やペプチドの翻訳という現象を利用して、例えば病気に関わるタンパク質を作ったり、その病気に対して効果のあるペプチドの医薬品を作ったりする実験研究を行っています。
はい、
その他私の研究室で学生さんは医薬品化合物を実際に有機合成する実験を行ったり、大腸菌や酵母などの微生物を扱う実験を行ったり、また人の細胞を扱う実験を行ったりもしますし、そしてマウスを扱う実験を行ったりもしています。
先週は先生にその創薬の研究についていろいろ伺いましたが、たくさんのことをこう研究されているとおっしゃってましたもんね。
はい、そうです。
学生の皆さん、将来をどのような仕事を目指されているんでしょうか。
はい、私の研究室では主に製薬会社や化粧品メーカー、化学メーカーなどの企業の研究職、そして大学や国の研究所などのいわゆるアカデミアの研究職を将来目指している学生さんがほとんどを占めています。実際私の研究室では主に研究者の養成を目的として教育を行っています。具体的には有機合成や微生物、人の細胞やマウスを扱った実験などの実験の技術を習得するということだけではなく、自身で研究の実験計画を立てるようになる訓練を行ったり、企業で言えば市場ニーズのある、大学で言えば研究費を獲得できるような研究テーマを設定できるような訓練を行ったり、その他学会や学術論文で発表を行って研究成果を公表するための訓練などを全部の学生さんに対して行っています。
先生はその生命環境学部で学ぶことの良さはどういったところにあるとお考えでしょうか。
はい、生命環境学部 の特に生命工学科で学ぶことの良さは、まず生物と化学の両方の知識技術を身につけることができるという点にあると思います。
そうですね。
はい、現代の科学サイエンスでは生物と科学の間のような複数の学問と学問の間の境界領域、融合した領域を専門とする研究者が増えてきています。そういった意味で生物と科学の両方を専門として融合領域を学ぶ ことができる生命工学科というのは現代の研究者を目指す学生さんにとって非常にいい環境だと思っています。
はい、
また生命環境学部には複数の専門の、研究センターが隣接していますし、また生命工学科では月1回のペースで定期的に研究者による講演会などが行われていますので、うん、研究に力を入れている先生方が多く、研究者を目指す学生さんにとっては非常に良い環境であると思っています。
実際のその研究者の方の話を聞くことができるっていうのはすごく身になりそうですよね。
はい、そうですね。
さあ、そして、リスナーさんからも質問をいただいております。こちら、香里ママさんから。先生はペプチド医薬品の研究をされていると伺いましたが、ペプチドですが健康食品などの飲み物や食べ物、サプリなどで見かけることがあります。その特徴や利点を教えてくださいということなんですが。
はい、まず、健康食品やサプリメントで見かけるペプチドの、まず、特徴としましては、主に動物、植物を含めた生き物を構成しているタンパク質というものが分解されたものというのが、主に占めています。
はい、
そしてそのペプチドの、特に分解される前のタンパク質と比較した時の、利点という点なんですけども、吸収性が良いということで、栄養になりやすいといったところが、利点として挙げることができます。
体の栄養になりやすいということなんですね。
はい、そうです。
ではですね、最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、生命工学科では、創薬や再生医療、不妊治療、バイオ燃料などの、工学的実用的な応用を目指して、新しいバイオテクノロジーを開発したり、その開発したバイオテクノロジーを用いて新しいバイオの物質、例えば医薬品などを発見したりする研究を行っています。なので生物と科学の両方を学ぶことに関心があって、またバイオを使った創薬や医療などに興味がある研究者を志すような学生さんの入学を心からお待ちしております。
わかりました。先生、2週にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。